シアレオのもしもしパイセン、始まりましたよ。ある経験をされている方をパイセンとお呼びして、その貴重な体験を電話でいろいろ聞いちゃおうというコーナーでございますが、先週のパイセン、大人になって英語がペラペラになったパイセン、
はい、
いや本当薄いミトンいてくれて Thank you。
本当にだって、まあ、あの英語のね、このいろいろな勉強のねやり方とかも、
そう電話で英語でね会話していただいて、
はい、伺いましたけど、あのリスナーさんがその私にねこの応援メッセージをあのくださった時に、うん、レオさんがひたすら、あじゃあバイザウェイバイザウェイみたいな、何でしたっけ
いやそう、ところでって終わろうと思ったんだよ、
ね、
そんなこと言ってるなんてこともつゆ知らず、
ね、
すみません。あれレンさん英語いけんだっけ。
英語はいけませんが、
あんまり本当にやっといてよかったね。
本当にね、ミトンさんがいてくれて、
あの
同時にねこう通訳していただいたおかげで、うん、あの温かいメッセージも聞けました。
良、うん、ね、かったですよ。さあそういうことで、先週はそうだったんですけど、今週のパイセンはこちらでございます。数十年に一度だけ咲く植物を間近で見たパイセン。
お、
来ました。これまた神秘的ですよ、
ね、え
僕は植物もそんなに詳しくないんで、ただまあなんか神秘的なのは聞いたことあります、はい、有名なのも結構ありますもんね。
そうなんですよ、
うん、なんでちょっと情報をみんなで確認し合いましょう、
はい、
有名なのはリュウゼツーラン、
うん、
これ今年も7月下旬に沖縄の八重瀬町で一般の家で40年以上前に植えたリュウゼツーランが咲いたというニュース。40年前のものが植えてから成長しますが、これまで一度も花をつけず、
うん、
ずっと 1.5 メートルほどの高さの葉が茂っているだけだった、それが花が咲く2ヶ月前から急に茎がニョキニョキと伸び、およそ高さ7メートルまで達して開花した。
すごいですね、急に7メートル。
1.5 のものが急に7って、ちょっと
すごいですね。
よくそこだけ伸びれるだけの環境だったのも良かったなと思いますけども、でこのリュウゼツラン、実は観葉植物としてよく販売されてるんです。あ、そうなの。中南米、特にメキシコを中心に自生している植物で、まあ、ちょっとパッと見サボテンみたいな感じも見えなくもないもんね。うん、でメキシコのテキーラの原料として使われていることで有名。ああそう、葉の形などから竜の下に見立てて竜舌蘭、あ竜の下と書いて竜舌蘭と名付けられた。日本へは主に繊維を取るために明治時代にやってきました。他にもアガベなどと呼ばれていると、竜舌蘭のことで。ちなみにテキーラの原料に使われるのはブルーアガベと呼ばれる種類だけだそうでございます。
私、うん、実は竜舌蘭見に行ったことあるんですよ、はい、取材で。あのね、団地のこの1階の部分のお庭にこうニョローっと電柱ぐらい背の高い植物が生えてましたね、
うん、あじゃあそれは咲いてから取材に行くって言って行って間に合うぐらい咲いてる期間が長いってこと。
そうですね、なんかこうパッと行って見に行った記憶があります。
あ、はい、そうなん、じゃあそういう方もたまにいるかもしれませんが、そのリュウゼツラン、うん、数十年に一度咲いて、
うん、
その後急に枯れて死んじゃうんだ。
一瞬なんだ。
一瞬最後に咲いて、
わ
ーうわー、なんか儚さ半端ない ね、
ドラマチックですね。
こういう植物のこと一回結実性植物って言うんだって。
結実性植物、
実を結ぶと書いて結実性植物。あ、なるほど。一緒にただ一回開花結実する植物。一回結実性植物には一年生二年生の植物の他にリュウゼツランなどの多年生がある。あ、多年生とは何十年に1回だからってことだ。
なるほど、
はあ、実は竹も多年生。
え、
へえ、竹の花は数十年に一度だけ咲いて数ヶ月で枯れる。
え、
あそうなの。だから竹の花を見た人も今日のパイセンです。
竹の花って見たことない。
見たことない。やっぱ細長い緑の葉っぱのイメージしかないよね。竹の花は一斉に咲いて一斉に枯れる。実は笹も同じ。竹の中でもマダケは120年に一度咲くとされていて、日本では1950年から1970年の頃、日本全域で数年にわたり次々とマダケが開花して記録が残っている。やばくね。
かっこよ。
その株だけじゃないと一気にってこと。
めっちゃかっこよ。
やべえ。
見たい。じゃあ一生マダケは見られないってことですか。
いや、わかんないよ、タイミングだよ。 120年に一度かどうか、この前の記録があるのかどうかもちょっと定かじゃないけど、ね、じゃあ120年で言うと次は2070年、
ギリいけるんじゃないですか。
俺はアウトかもしれない。
いやレオさん
大丈夫です。私はマダケを見ずに人生を終えようと思う。
一緒に見ましょうよ。
でもそのマダケが花は数年にわたって開花したという記録も残ってるんだって、
うん、
だから一回咲けば見頃も続くかもしれないということ。
本当ですね。
じゃあこの数十年に一度、100年に一度、なぜ花を咲かせるのかってのは、謎の部分がやっぱまだ多いんですって。例えば南米アンデスの標高の高い場所で100年に一度花を咲かせるプヤ・ライモンディという植物については、栄養が少ない環境なのでゆっくりと時間をかけて咲かせるのではと言われておりますが、様々な説があり、真実はこれいかにということ。
不思議ですね。
だって日本全域で急にさ花が咲くなんてさ、ブルートゥースで繋がってるとしか思えない。
いやブルートゥースは繋がってないです。繋がってません。
あ、そうかそうか、
そういうのじゃないです。
そういうんじゃないんだね、はい。まあ、そういうことがありまして、じゃあそういうふうに、まあ珍しく、まだ一回結実性の植物だけではなくて、めったに見れない花を見た人、
うん、
いましたよ。パイセンがコネクトリスナーに。
ありがとうございます。
行きましょう。ラジオネーム姫子さんでございます。レンゲさん、レオさん、こんにちは。よく考えたら自分が条件に当てはまることに気がつきました。お役に立てるんでしょうか。
ありがとうございます。
3ヶ月ほど前に、うん、あら、意外と最近の話ですよ。電話つながっております。姫子パイセン、
こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
3ヶ月前、つい最近ですね。
はい、そうです。
はい、どういう植物の花を見たんですか。
はい、自宅の庭にある鉢植えで、ベニパンチクという竹の一種なんですが。
竹だ。はい、
はい、主人が植物好きで、ある日花が咲いてるからちょっと見てみなっていうことで教えてくれまして、実際すごく花という割には地味で、全然綺麗じゃないんですよ。
竹ってもっと結構立派に伸びますけど、はい、どれぐらいの大きさの竹なんですか。結構大きいのがお庭にあるってことですか。
それは竹やぶにあるような立派な竹ではなくて、はい、大きめの植木鉢に数本、そうですね、高さは私の身長より小さいぐらいで。
あ、そういう竹があるんですね。
1.3 メートルぐらいの細い竹です。
で、今写真を今送っていただいた、今目の前にあるんですけども、
はい、
これが姫子さんが見たベニカンチクの花。花というか、なんだろう、
なんだろう、
葉っぱと実の延長状みたいな、なんか緑だしね。
なんかこう、
そうですね、
葉っぱが枝分かれして、その先からまた白いものがニョロニョロっと出てます。
ベージュっぽい、ちょっと なんて言うんでしょう、
この紐、白いニョロニョロってのが花ですか。
それがおしべだそうです。
おしべ、
おしべ、
じゃあ、そのおしべのなんだろう、根元の方にあるこの、は
い、
なんだろう、
緑色の、本当葉っぱみたいなのが開いてるのは、これ花ですか。
そこが花なのか萼なのか。
いや、でもそんな感じなんですよ、ラジオの前の方に。そうなんですよ、花なのかなっていう、
うん、
おしべの部分もね、なんか稲穂のように神戸を垂れてる感じで、
竹は稲と同じ仲間なので、うん、食べるお米の稲の花もそういう、やっぱりすごく地味な。
はあ、なるほど。
確かに稲をイメージすると近いかもしれないですね。
で、これをご家族の方が見てごらんって言ったってことですよね。
はい。
で、これ竹と同じ、やっぱ何十年かなに1回しか咲かないんですか。
人のものらしいです。
なので、何に
何十年でしょうね。それで今もう枯れてしまってます。
え、じゃあこれ旦那様はこの1回が見れるかもしれないと思って育ててらしたってことですかね。
いや、もう20年以上前にたまたま買ってた鉢植えで、花が見れるとは全然思ってなかったそうです。
ああ、その竹自体を観賞用として買ってたら、
はい、
花が咲いたと。
はい、
20年ずっと置いていて、
はい、
急に花が咲くってびっくりしそうですね。
びっくりしました。
ですよね。
はい、実は今回テーマを聞いて、はい、主人がその植物好きで時々一緒に植物園に行ったりするので、どっかの植物園でこういう 何十年に一度の珍しい花って見たことあったっけって聞いたら、何言ってんの、うちの庭でこの間見たでしょうって言われて。
そういうことか。この写真は
花としては綺麗でないので、うん、もう見たことすら私としては忘れてます。
いや、確かにこれパッと見花には見えないですよね。
そうですね。
はあ、でもこの紅寒竹がここで花咲いたってことは、
はい、
日本の他のこの竹も花が同時に咲いてる可能性が高いですよね、きっとね。
あ、そうだと思います。
ってことは3ヶ月前に見たことある人はいるかもね。あ、
本当だ、紅寒竹。
紅寒竹、はい、これなんか SNS かなんかにこの画像って上げちゃ、ま、上げれないのか、これはラジオの番組のあれは。これ上げても大丈夫ですか、姫子さん。
はい、大丈夫です。
ありがとうございます。
これで共有できるかもしれない。あ、これは、でも詳しくないと花って分かんないかも。
分からないもんですね。
いや、でもこれは貴重ですね。これ自慢ですね、これずっとね。
そうですね。
まあ、分かります。そうですねっていう感じの花でもありますよね。ありがとうございました。はい、
ありがとうございます。
旦那様にもよろしくお伝えください。ありがとうございました。失礼いたします。
失礼します。
なるほど、咲くんだね。
でもこれ紅寒竹の花は知ってないと気づけないんですね。
気づけないね。だからせっかくね、これ花どういうの咲くのかって調べとくのいいかもしれない、植物ね、うん、まだまだいるんですよ、
はい、
千葉県ラジオネームヒッピー徳フゲさんでございます、
はい、
レンゲさん、レオレオ、こんにちは。
こんにちは。
サイレントリスナーでしたが初めてお便り申し上げます。
ありがとうございます。
今まさに、
うん、
てんてんてん、
お、今
ちょっと待ってください。これはやばいですよ。つながっております。ヒッピー徳フゲパイセン、もしもし。
もしもし、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
今まさに何が起きてるんですか。
あの冒頭にレオさんがご紹介いただいたアガベの花が庭で咲きそうな、
テキーラの元になってるのに近いやつ。
あ、はい、ただあのこれから咲きそうで、ちょっと本当にお便りしてよかったかなって思ってるぐらいなんですけれども、はい。
じゃあどうして咲きそうになってるとか、どういう状況だからってことなんですか、ちょっと教えてください。
はい、ですね、父がですね、数十年前にアガベを買って花が咲くとは思わずに購入していまして、はい、十数年前ですかね、うん、17、8年前と思っております。ずっと育てていたんですけれども、8月の終わり頃からですかね、茎のようなところがニョキニョキ伸びてきました。
お、一緒だ、やっぱり、はい、はい
はい、で、つぼみが出て、はい、ちょっとまあ、アガベがそういったことが起きるといいことがあるんじゃないかっていうようなお話で、はい、これはと思ってちょっとメールをしてしまった次第なんです。
今写真が目の前に届きましたけども、
何メートルくらいなんだろう。
何メーターですかね。
でもそんなにその7メートルとかじゃなさそうですね。
ではないですね。
2メートルないぐらいですか。
そうですね、1メートル10センチぐらいですかね。
もともとはどれぐらいだったんですか、このニョキニョキ伸びる前まで。
もともとはどのくらい、ニョキニョキ伸びる前は、
はい、
どのくらいだったんですか。
それはもう全然20センチ
ぐらいから今1メートル。
すごいですね、今スピーカーでトークしてるんですけど後ろの声も
お父さん
すいません、ありがとうございます。
実際に育ててるのは父ですので。
はい、ありがとうございます、
は
い、
お父さんありがとうございます。じゃあそれは間違いなく伸びてますね。急に伸びたってことですよね。
そうですね、はい、
はあ、今つぼみどんな感じですか、状況でいうと。
そうですね、まあ、おそらくちょっとネットとかの写真で見ると、もう少しちょっと時間をかけながらゆっくり開花しそうだなという感じですかね。
そういうことですね。これはどういう育て方をしていたんですか。ずっともう十何年育ててるってことですもんね。
そうですね、はい、ちょっと実際に育てましたのが父でございまして、ちょっと今隣にいるので、はい、ちょっと変わらせていただきます、ね、は
い、ありがとうございます。
はい、恐れ入ります。どんな感じですか。
もしもし。
あ、もしもし。すいません、お父様。
ああ、変わりました。
ありがとうございます。
ございます。
はい、十数年前に飼われたということですけど、どうやって育ててたんですか。
普通にやってたんですけれど、まあ、教科書通り、購入した最初の頃はですね、年に1回くらい植え替えっていうか、そういうのやってたんです。
はいはい。
で、植え替えしてたんですけど、最近ちょっと大きくなりすぎまして、トゲがいっぱいあるってことで、ここ6、7年は あの植え替えもしてませんし、鉢増し、あの鉢を大きくするそういったこともやってないんで、
やってない、
おそらく根詰まりかなんかかなり厳しい状況になってるのかなと、そんなふうには思ってます。
そうですけど急に最近伸び出した。
そうですね。
これはいつか花が咲くだろうと思ってご購入された？
全然そんなあの感覚がなくて、はい、なんか突如として真ん中からあの遠ざってきましたもんですから、はい、まあ、ネットで見たら、うん、なんかあんまりめったに咲かないものなんだっていうのが
分かって、ああ後々、ああそういうことですか、
はい、
じゃあこれやっぱそろそろやっぱ咲きそうだなという感覚があるということですよね。
あの多分もう1週間くらいの間には多分咲くだろうと、なんか色づいてきている感じがしますね。
あ、そうですか、
はい、
でもこれこちらの調べだとこれ花を咲くとその後急に枯れちゃうっていうふうに、ん、ですけどやっぱそういうもんですか？
そうだと思いますけど、はい、あの周りに子供があのいくつかついておりますので、その親といいますかその遠立ってる部分は多分枯れちゃうと思うんですけれど、はい、
枝分かれさせた部分は、
大丈夫だと思うんです。
あ、なるほどなるほど、そういうことだ。これ楽しみですね、咲くの。
そうですね、まあ、ネットで写真等で見てますので、まあ、こんなもんなのかなと思ってますけど、まあ、変わった感じですね。
いや、いいですね。なんか写真を見させていただくと、すみません、周りにもいろんなサボテン的なのもあるし、結構植物育てられてるんですね。
はい、なんて言いますか、暇なもんですから、ごちゃごちゃやってます。
いや、でもこのアガベはちょっとラジオのリスナーの方にもちょっと見てもらいたいなと思って、これ SNS 上げても大丈夫ですか、この画像？
あ、別にそれは構わないと思いますが。
ありがとうございます。
ありがとうございます。どうですか、娘さんはどんな娘さんですか？
え？
娘さんはどうですか、よく育ちましたか、植物？
いやいや、なかなか難しいもんです。
そうでございますか。ね、ありがとうございました。すいません、はい、急に変わっていただいて。
はい、
じゃあもう一度娘さんに、はい。はい、変わっていただいても、はい、すいません、ありがとうございます。
ありがとうございます。
もしもし。
すいませんね、もしもし、植物と比較させてしまって申し訳なかったです、はい、
すいません、大変失礼いたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
非常に貴重なお話、
はい、
はい、またこれからもよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。失礼いたします、
はい、ありがとうございます。失礼いたします。
もう一方いらっしゃる、
あら、もう一方。
ラジオネーム浜野佐藤さんでございます、はい、パイセンと言えるか分かりませんが、私2018年の8月に点々、5年ぐらい前か、
はい、
電話つながっております。浜野佐藤パイセン、もしもし。
あ、もしもし、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
5年前、何があったんですか？
はい、5年前にちょうど帰省してたんですけれども、
はい、
で主人の母が結構世間話が好きというか、うん、まあ、ご近所 のことにいろいろ詳しい方 で、
はい、
でなんか近くでね、リュウゼツランっていうのが咲いたらしいから見に行かないって言われて、で隣の地区だったんですけど、みんなで車でバーって行ったがあったのが、そのお送りした写真の植物だったということです。
はいはい、はい、
今これはすごい、写真画
面が、うわ、
これ
は立派な、もうこれ食器ですね。何メートルぐらいなってますか、これ？
なんかそれ主人の父が近くに写真に写ってるんですけど、
はい、
1メーター8センチ、
1メーター8センチではなさそうですけど、まあ160-170だとして、
そうなんですよ、80だとして
7メートル8メートルありますね。
そうなんですよ、ちょっと下から撮った写真であるので、まあ、長くは見えてると思うんですけど、
いやー、すごい、この根元のところも、
はい、
なんだかその葉っぱが大きいですね。
そうなんですよ、なんかこうブワーって広がっていて、
お父さん その足1本ぐらい葉の1枚ずつがありますね。
広がって、
そうですね、
でこれ上に伸びてて、その花の部分はこれどこ、これ全部花ですか？なんかいろいろ広がってるとこが、
多分上のところが花だと思うんですけど、
全部ですか、これ？
もう高すぎて何が何だか
そうそう、あでもレギさん流絶欄見たことあるじゃん、どうですか。
見たことありまして、はい、でもその時もやっぱり上すぎて、
はい、
上の方でなんとなくこの幹から枝分かれしたものがこう、
う
ん
う
ん、ポポポッと黄色っぽく咲いてるんですけど、
は
い、おなんだかね長いなって思った記憶ばかりが
じゃこの枝分かれしてこの黄色くなっての全部が花の可能性が高いってことだ
だと思います。
これはこの後やっぱ枯れちゃったんですかね。これ
枯れちゃったみたいです。なのでその後そこの横通ってももうその高いものは何も見えないので、ああもう枯れちゃったんだなって、はい、
ご近所の方結構集まってらっしゃいましたか。
なんかその時はあんまり集まってなくて、で特にニュースにもなってなかったみたいで、あれおかしいなと思ったんですけど、みんななんかもうあるのが当たり前になったのかそんなに盛り上がってなかったです。
あそうなんですね。
いやでも立派な花咲かせてますから、この写真も送っていただいたの、これ番組の SNS に上げることは可能ですか。
はい、はい、どうぞ。
あよかった、
ありがとうございます。
じゃあちょっとこれはちょっとリスナーと共有したいと思います、はい、いやーこれはすごい立派な写真ありがとうございました。
とんでもないです、
はい、引き続きコネクトよろしくお願いします。
お願いします。100
回おめでとうございます。
あどうもありがとうございます。
レンゲさん92回なんで、
はい、でもレオさんなんか25回ですよね。
そうですね、はい、誰も100回じゃないんですけどすいません、今後もどうぞ頑張りますんで。
ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
失礼いたします。
失礼いたします、
はい、失礼いたします。
ということで今週は数十年に一度だけ咲く植物を間近で見たパイセン、3人の方もいらっしゃいました。ありがとうございました、
ありがとうございました。
すごかったね。
すごいですね。なんかこの見れてラッキーな感じがありますね、
うんうん、でなんか同時に咲いてるんだと思うと、なんか植物も生きてるし、なんか交流してるよね。
これコネクト
コネクトしてんじゃないの。
えじゃあ今日100回のなんか別のものもあるってことですよ。
そりゃ同じ時期に始まった帯番組は大体そうだ
から。そうか、そうか、
そうかもしれない ね、 ね。ありがとうございました。さあそういうわけでこのコーナーは毎週いろんなパイセンと電話をつながせていただいておりますが、今伺いたいお話を伺いたいパイセンはこちらの皆さんです。
はい、ふるさと納税ですごい返礼品をもらったパイセン。
はい、もういい返礼品でいいです
な梨とか
美味しかったという、そういうレポートを待ちしております。
はい、ビールジョッキをいくつも同時に運べるパイセン。
はい、捉え方は人次第です2個でも3個でも同時ですよ。
はい、ビールジョッキじゃなくてもいいっていう。
ついにスタッフから出ましたよ、ね、ラジオの前のあなた、
はい、
ビールジョッキじゃなくても構いません、
うん、
同時に運べれば。
お盆使っててもいいですか。
うん、いいえ、
お盆も OK
ね、
はい、
そういうの過去見たことがあるというお客さんと行ってすごいの見たことがあるでもいいかもしれない、ね、
そうですね、
うん、ぜひお願いします。
ホールのスーパーバイトさんはい、お待ちしてます。
本当にお願いします。はい、はい、
そして新たに、うん、運動会でヒーローになったパイセン
よかった、困ってることで非常にわかるテーマです ね、
ね、
誰でもあなたはヒーローになれてますから、
はい、あの応援団やったよとか、
はいはいはい、応援団長とかね、
うん
うんうんうん、
私小学校応援団長やったことあるんです実は。
いいね、俺も高校時代応援団長。
あら
最悪2人がこの時だけブースから離れて電話出てましょう、
はい、ということでリスナーさんの話を聞いてみたいパイセンの案も募集しています、はい、メールの宛先はコネクトアットマーク tbs.co.jp です、はい、電話 OK という方は番号も書いてお送りください。事前にスタッフからご連絡します。
以上土屋亮のもしもしパイセンでした。
コネクト、
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん